それではこの朝は、神のしもべとして自分を推薦する、神のしもべとして自分を推薦するという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは、自分のために死んで蘇った方のために生きるため、自分のために死んで蘇った方のために生きるためという題で、御言葉に聞きました。イエス様が全ての人のために死なれたのは、罪の問題を解決するため、つまり罪の力とその滅びから私たちを贖い出してくださるためです。そして主はご自分を信じる全てのものを義とし、義と認め、正しいとし、永遠の命を与えて神の子供とするために死よりよみがえられました。その信仰によって、イエス様への信仰によって彼と一つにされたものが、もはや自分のためではなく、自分のために死んでよみがえられた方のために生きるようになるためです。ですからパウロは言いました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと。神様はそのようにして私たち罪人と和解してくださいました。ご自分に対する違反行為としてのこの罪の責めを、当の本人である私たちにではなくって、罪を知らない方、ご自分の御子イエス様に代わりに負わせられることによってです。この許しとしての神様の恵みを知る者、またそれに生かされる者は皆、パウロのように和解の言葉としてのこのキリストの福音を述べ伝える、キリストの施設とアンバサダーとされています。私たちを通して神の和解を受け入れる人々がさらに起こされるためですね。そのようにして神の皆が、神様の素晴らしいお名前が褒めたたえられるためです。ですからその続きである今日の一節でパウロはこう語っていますね。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。すでに見たようにパウロの願い、それはコリントの人々を含め、すべての人、私たちも含めすべての人が神の和解を受け入れることですね。なぜならそれが神様の御心だからです。御心。ただその和解のために神様は、一人子のイエス様、御子の命という大きな大きな、この世のものでは比べられない大きな大きな代価を、その私たちの罪を贖うために支払わなければならなかった。で、そこまでしなければならなかったという意味では、この和解、神様の恵みを受けるに、救いを受けるにふさわしいものは誰もいないと言えるでしょう。けれども、神様がそのことを願われ、すべてのことは、これらすべてのことは神から出ているのですと先週見ましたが、けれども神様がこのことを願われ、イエス様を救い主と信じ受け入れる者は皆、者をすべて救ってくださるので、この神の和解としてのこの救いこそ、神の恵みと言えますね。神様からのギフトです。あなたに対する。で、その恵みを、神の恵みを無駄に受けるとはどういうことでしょう。前回の箇所の表現を借りるなら、それは、自分のために死んでよみがえった方のために恵みを受けている人はなる、生きるようになるって、先ほども言いましたが、でもその無駄に受けるとは、自分のために死んでよみがえった方のために生きないこと、つまり自分のために生きる、信じる前と何ら変わらない、自分のために生きるということではないでしょうか。というのも、キリストにあって新しく作られたものは、救いの保証としての御霊、神様の霊、御子イエス様の霊が与えられることで、いよいよこのお方に似たものへと新しく変えられていくはずですね。 にもかかわらず、けれどもその古いまま、自己中心なまま、古いまま、古い生き方を平気で続けること、それが神様の恵みを無駄に受けるということではないでしょうか。パウロは2節で、これはイザヤ書49章の8節からの引用ですが、このように語っています。神は言われます、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日ですと。なぜパウロは今が、まあ、パウロにとってその2000年前のそれが今と言ったわけですが、今がその恵みの時、救いの日と言ったのでしょうか。それは預言者イザヤ、これはイエス様の来られる約700年前の人ですけれども、預言者イザヤを通して神様が語っておられたこと、つまりしもべとしての救い主を使わすことで異邦人にも救いを預からせると、そういうの約束ですね、その予言の言葉がイエス様が来られたこと、イエス様の到来によってすでに成就していたからです。コリントの人々の救いはまさにその証拠であったわけですね。だから今は、その恵みの時、救いの時だと言いました。ただこれまで第一の手紙、また第二、この今途中ですが第二のこのコリントへの手紙を見てきて分かるように、彼らのうちにはその神の恵みを無駄に受けていると思わせるようなところがあったわけですよね。そのことのゆえに死をイエス様を信じた後もパウロはコリントの人々に対してキリストの使節としての務めを続けたわけです。もう信じたから終わりではなくって続けた。しかしこのことは何もコリントの人々に限ったことではありません。私たちを含む全てのクリスチャンに神様の恵みを無駄に受けている部分、つまり恵みによって変えられる必要のあるところがあるということですね。それをまだその救いが完成と至っていないからです。ですから私たちはこのことを成果と言いますけれども、この成長の過程ですね、いよいよイエス様に変えられていくこの過程にあるということですね。そしてやがての日に栄華、この救いの完成の日、私たちは以前見たように栄光の体、復活の体が与えられて、主と共に永遠に永遠を過ごすことになる。ただこのコリントの人々の場合、パウロがそこを去った後ですね、コリントに入り込んできた偽使徒ですね、偽使徒、偽教師たちの悪影響もあってか、コリントの人々の心はパウロに対して広く開かれていませんでした。もちろんそういう人たちもいました。でも、私はアポロに、私はケパにつくっていう、そういった、分派の問題もあったわけですから、そのようにパウロに対して必ずしも彼らの心は広く開かれていなかった。故にパウロをして彼らに対し、その彼らに対してキリストの使節としての務めを果たすということは決して容易なことではなかったわけですね。それはまあ、簡単に、イメージできると思います。パウロは言います。3節4節のところ、私たちはこの務めがそしられないためにどんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのですと。彼はこのことを2回言っていますけれども、また後で見ますが、パウロはコリントの人々が、彼に対して心を広く開いていないことを知ってたわけですよね。でも、それを理由にパウロの側で彼らに対してこのキリストの使節となることはをやめることはなかった。つまりこの福音によって彼らの罪を示し、いや、あなたは悪い悪いっていう意味じゃないですよ、でもイエス様のこの福音の恵みを示すことで、私たちはそのイエス様の十字架が私の罪であった、罪人の私のためであったということを知るわけですが、そのようにして彼らの罪を示し、主への悔い改めを迫ることをやめませんでした。 むしろパウロはこの和解の務めがそしられないため、どんなことにも人につまずきを与えないため、人の前にこの福音はオフェンシブなものですよね、あなたは罪人だというわけですけれども、私たちがそのつまずきとなってはいけない、そういった意味でパウロは人につまずきを与えないために自分自身を神のしもべとして人々に推薦していたわけです。この神のしもべという視点はとても重要ですね。というのも、それを失うならば、私たちがその神のしもべであるということを失うならば、その視点を失うならば、私たちは自分を神様と同等なものと考える、いや同等よりも神様よりも自分を上に置くことで、神様を自分の幸せのため、その幸福のために利用しようとすることも実際にはあるわけです。そしてそのように主を恐れることを知らない心、以前パウロは私たちは主を恐れることを知っていますと言ったわけですが、そのように主を恐れること、恐れ敬うことを知らない心から、神の御言葉に対するその御言葉を軽視する、軽んじたり、また主への不従順が生まれてきますよね。そして祈りにしても、それは、主との生きた交わりなわけです。何か用事がなくても愛し合う関係にあるならば、本当にその会話というのは喜ばしいものですよね。尊いものなわけです。でもその関係がなければ、この方を恐れる愛するというものがなければ、その交わりではなく自分の必要に応じて、自分の都合で、その自分の必要がある時だけ主のもとに行く、これください、あれしてください、してくれなかったらもう神様はって言って、そういうふうなものとなってしまう。でそのような心の態度が主に喜ばれるものではないですね。ですからそのパウロはその主の憐れみ、その恵みを知るものとして、味わい知るものとして、この方のしもべとして自分を捧げました。そういう意味で彼は神と共に働くもの、対等ではなくって、このお方に仕えるもの、そしてこのお方は友と呼んでくださる、そのお方にと共に働くものと、こう言ったわけですね。でパウロはどのようにしてこの自分を神のしもべとして推薦していたのでしょうか。この推薦というのは紹介した、自分自身を紹介したっていうふうにとってもいいでしょう。4節の続きですね、先ほどの4節の続きから8節まで、すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武具により、武器により、また褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。ここには具体的なことは記されていませんが、11章に彼がこれまで受けた患難について記されていますので、またそれを参考にしていただければいいと思います。今日は開きませんが、またその時になったら開くようにしますね。で皆さんはパウロがこのように言うところからどうでしょう、どのような印象を受けられますか。神のしもべとして自分を推薦すると言ったわけですが、神のしもべとしての姿をこのところに、見られるでしょうか。まずここでパウロは非常な忍耐ということで、非常な忍耐によってっていうわけ、という意味ですが、神のしもべにはこの忍耐が問われる、忍耐が求められることを語っていますね。なぜならイエス様も語っておられたように、この世では困難があるからです。私たちは今もその信仰の家というよりも、その一般的な意味での苦しみとしてのこの状況にあるわけですけれども、この世では困難がありますね。パウロはここでその困難についてそれぞれ3つずつ挙げています。まずはじめに一般的な困難、苦しみとして悩み、苦しみ、嘆きということを言っています。 まあ、少し口語訳は今新化訳で見てみます。口語訳は少し訳が違いますけれども、で次に特別な迫害ですね。特別な迫害として鞭で打たれること、入獄、暴動ということを言います。そして最後に自ら課した観難として、これは主のしもべとして捧げることで、自分からこう受けたって言ったら変な表現ですが、自分から課したその困難として労役、これは労苦のことですね。進んで労苦しました、また徹夜眠れない夜があったとね、やっぱしそれは迫害のこともあるでしょうが、その人々と語り合うことで人々のケアするゆえに眠られぬ夜があったということも言えますし、また断食ということを彼は言いますね。ここではそれぞれに対して説明がなされていないので詳しく見ることはしませんが、この最後の、断食というのは、宗教的な意味ではなくて、飢え渇き、英語ではハンガーとありますが、飢餓のことですね。まあ、いずれにしてもこのような困難の中でパウロは非常な忍耐をもって自分を神のしもべとして推薦していました。この務めがそしられないため、人々につまずきを与えないためですね。ではそれがパウロをして自分を神のしもべとして推薦していたそのすべてであったのか。つまり患難に対してそれを受け身的、まあ全然受け身ではないんですが、実際にはでもその受けるという意味で、苦しみを受けるという意味で受け身的に耐え忍ぶことが彼の行っていた全てでしょうか。違いますよね。彼は続けます。純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とによりと。皆さんいかがですか？あなたは心において、またその体、コリントの教会には不貧困の罪、問題があったわけですけれども、またコリント人のように振る舞うとは、道徳的にその性的な意味ですが、道徳的にその乱らな生活をするということをもう表していたわけです。そういった中にあってコリントの教会にもそういう問題があったわけですが、あなたは心において、また体においても純潔でしょうか？純潔を保っておられますか？ピューリティと英語ではありますね。で、またキリストを知る知識のためにあなたは何をしておられますか？何もせずにしたらイエス様のことがわかる、そういうことではないですよね。あなたは寛容を示す人ですか？また親切な人ですか？これは受け身なことでしょうか？聖霊に導かれることで教会の徳を高めるために、この聖霊による賜物、御霊の賜物を用いておられるでしょうか？偽りのない愛はどうですか？つまりそれは、自己を犠牲にする、自分が愛されるために愛するんじゃなくって、与えるその自己犠牲を意味しますが、真の愛を持って、人々に仕えておられますか？真理の言葉を語り、そして、自分の力ではなく日々神様の御力によって生かされているでしょうか？パウロはこの世でのこの困難においても非常な忍耐によって、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とによって自分を神のしもべとして人々に推薦していました。そしてこれらのことが、ただ何をしたとか、というその外側の行為を表すものではなくって、それが霊的な戦いであるゆえに、霊的な戦いです、霊の戦いであるゆえに、彼はこの続き残りのことを言いますね。左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、この左右の手に持っている義の武器とは何のことでしょう？それはエペソ書6章に記されている神の武具のことと考えられますね。つまり悪魔の放つ火や誘惑攻撃を消すことのできる信仰の大盾、 そして御霊の与える剣としての神の言葉のことですね。パウロは義の武器を、両手に持つことで、またね、その兜、救いの兜であったり、ね、胸当てで、それらも含まっていますけれども、でもその両手に義の武器を持つことで、この世において霊の戦いをしていたわけですね。というのもイエス様が十字架を負わないように、その本当の意味を知らない人はむしろ十字架を負わない方が良かった、十字架で死なない方が良かったって思われるかもしれないですが、でもここにこそ私たちの救いの根拠があるわけですが、イエス様が十字架を負わないように悪魔は主を誘惑したわけですよね。と同じように神のしもべとして生きること、パウロをして彼が 神のしもべとして自分を推薦し和解の務めを果たすことができないように、悪魔はこのパウロをも攻撃したわけです、誘惑したわけですよね。でも彼はこの義の武器を持つことで自分を神のしもべとして、推薦していると言った。褒められることがあれば、だけではなくて、そしられることもあり、悪評を受けることもあれば、好評を博したりすることを通して、その中で自分を神のしもべとして、推薦したわけです。8節の後半から10節を見ます。私たちは人を騙す者のように見えても、真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っていますと。パウロはなぜこのようなことを言ったのでしょう。それは彼のことを騙すものだ。誰もそうやって言わないの、騙すもののように見えてもって言わないですよね、皆さん。そういった声があったからですよね。パウロを騙すものだ、人に知られないものだと非難する者が、批判する者がいたからですね。彼らはパウロの使徒性を疑うことで、彼は本物ではない、私たちこそが、神のしもべだっていう人たちがいたわけですが、パウロの使徒性を疑うことで、彼は有名なものではない、誰にも知られない無名なものだと言って、パウロのことを彼らは罵ったわけです。蔑んだ。ですからそんな彼らに対する弁明の意味もあったと思いますが、でも何よりもこの世に包み隠さずに話すことで、私たちはこういうものですって包み隠さずに話すことで、コリントの人々が自分に対して心を広くしてくれるために、パウロはこのように言ったわけですよね。というのも11節から13節、今日の最後のところで彼がそのように語っているからです。11節のところ、コリントの人たち、今まで兄弟だったのがここコリントの人たちって、言うわけですね。私たちはあなた方に包み隠さず、隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けるのではなくて、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を開いてくださいと。このところはパウロがいかにコリントの人たちのことをケアしていたかが伝わってくるところですね。愛していたか、それは、彼らのことを霊的な意味においての我が子です。パウロを通して福音が語られ、彼らは、救われた、皆ではなかったとしても、全ての人ではなかったとしても、多くの人がそこで救われたという意味において、霊的な意味で我が子とをして、パウロが彼らのことを思うからですよね。考えるところからです。で、皆さん、パウロはコリントの人々のことを我が子のように愛していたので、彼らの高ぶり、その自己中心性、そこから出てくるパウロに対する拒絶や非難にもかかわらず、彼らのことを諦めなかった。皆さん ね、お子さんお持ちの方は分かりますよね。まあ、生意気な、なんだって思うことはありますよ。でも我が子であるゆえに、愛するゆえに、その心が閉ざされている、そういった、高ぶりを見る、自己中心性を見た時にも諦めずに、リーチアウトしていくわけですよね。ケアし続けるわけじゃないですか。そういった意味において、パウロも我が子のように愛するゆえに彼らのことを諦めなかった。むしろ非常な忍耐によって、神様の愛を、それが最も明らかに示されたキリストの十字架の愛を彼らに語り続けました。あなた方が救われたこの恵みによりますよ。それによって彼らが主に向くことで、あ、そうか、このことは本当に神様から出たものなんです。パウロがどうこうではなくって、パウロはこの方に仕えるしもべであって、神様は私たちを愛してくださるというふうにして、人々が主に向くことで、不信仰の覆いが御霊によって取り除かれるためですね。彼らの不信仰の覆いが取り除かれるため、そのようにして彼らが主の素晴らしさ、主の栄光、主の輝きを見るようになり、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくためです。ですからパウロは、自分たちの心が広く開かれているように、それに報いてあなた方の方でも心を広くしてくださいと、こう願ったわけです。本当にパーソナルなこのやり取りですよね。皆さん、これが和解の務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして、推薦していた人の姿、キリストの施設のアンバサダーとしての姿ですね。いかがでしょうか。あなたはこのパウロのようですか。今日あなたはこのパウロのようですか。それとも、自分がどんな歩みをしても、この世において、ああ、もう自分は救われた、自分は天国へ行くことができる、だから罪許されているからって言って、自分がどんな歩みをしても救われるから、神の和解の務めには何の影響もないと考えておられるでしょうか。もしそのように考える人がおられるならば、ご自分が本当の意味で神様の恵みを無駄に受けていないかを真剣に考えてほしいと思うんです。これだけのことをやってるから大丈夫ということではないですよ。でも、あなたのうちに神の恵みを無駄に受けている部分がないか、ということを真剣に考えてほしい。なぜなら、パウロがこのようなものであったのは、彼の人間的な強さや、彼自身がもともとを願ったからではないからですね。むしろそれは、彼が自分の弱さを知るからです。その弱さを誇ることで、キリストの恵みによって生かされていたからですよね。ですから、この務めのために自分を神のしもべとして推薦しない人は、ちょっと強い言い方かもしれませんが、自分が強い人です。いやいや、私はパウロのようにはなれませんじゃなくって、パウロは彼が強いからじゃなくって、その弱さを知るからこそ、そのように主の恵みを知って主に仕えたわけですが、自分を彼のように自分の神のしもべとして推薦しない人は、そのような歩みへと向かわない人は、自分が強い人、自我の強い人と言えますね。故に自分の弱さとしてのこの罪深さ、愚かさ、自己中心性、いかに傲慢で自己中心なものであるかがわからない故に、それに気づかない故に、神様の恵みもわからないと言っても過言ではないと思うんです。そしてそれは、何もこのコリントの人々ではだけではなくて、私自身を含め、私たちすべてのものがそのようなものと言えるでしょう。けれども、そんな私たちであることを知っておられながら、いや、そうであるからこそ、神様は御子イエス様を救い主として使わせてくださいました。イエス様は、そんな私たちのために、あなたのために、神のあり方を捨てて、私たちと同じように弱さを持つ人となって、この世に来てくださったのです。そして、非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、牢役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と 寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器により、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、イエス様はご自分を神のしもべとして推薦してくださった。主に喜ばれるもの、おお、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、その愛するものとは神様の御心を、完全に行うしもべとしという意味ですが、そのようにして主はご自身を神のしもべとして捧げてくださった。ご自分の犠牲、あの十字架の死によって、私たちの罪が許されるため、またその復活の命により、その力によって永遠の命を与えて、私たちを神の子としてくださるためですね。皆さん、神様は、御子イエス様を通して私たちを、あなたをご自分の子として愛してくださっているゆえに、何があっても私たちを諦めることはなさいません。むしろご自身の御霊と御言葉を持って、私たちを御子イエス様に似たものへと、パウロはまさにそのイエス様に似たものへとされていったわけですけれども、私たちも御子イエス様に似たものへと主ご自身が作り変え続けてくださいます。ですから主に対して心を閉ざしてはいけない。コリントの人々のように高ぶりに、自分の高ぶりに気づかされるならば、御言葉と御霊の前に、この主ご自身の前にへり下る必要があります。それによって自分自身の弱さとしてのこの罪深さに気づかされるため、ああ自分はなんて愚かなものだ、なんて神様とは程遠い汚れたものなのか気づかされるため、でもそんなものを愛してくださるこの主の恵み、そんなものを作り変えてくださるこの主の恵みの大きさに、いよいよ私たちの信仰の目、心の目が開かれるためですね。今が恵みの時です。救いの日です。で、私たちはこの恵みを受ける者、救われた者として、パウロのように自分自身を神のしもべとして推薦する者で、とならしていただこうでありませんか。あなたを通して今日も神様は和解の福音を他の人々に、あなた自身に、また他の人々に今日も届けることを願っておられます。神様の祝福を祈ります。お祈りしましょう。